皆さんおはようございます。私たちキリスト者の信仰生活において日々の糧である神の御言葉を聖書から読み、また神の語りかけを聞くことによって導きを与えられ、また励まされ、時には慰められることに価値を見出している方は多いと思います。またこうして毎週の礼拝に集い、共に賛美を神に捧げることを通して感謝に満たされ、勇気や励ましを得る方も多いと思います。けれども祈りについてはどうでしょうか。私たちの祈りを通しての願いがすぐに聞かれずに、願ったことが叶わなかった、与えられなかった時に、果たしてこの祈りに価値があるのか、効果があるのか、疑問に思ったことはないでしょうか。私たちは今朝も主の祈りを通して、あなたの御心の天になることを地にもなさせたまえ、共に祈りました。この祈りは神の御心がまず第一になされることを願い求める祈りです。ですから自分自身が願っていることよりも、神の思いが、神のご計画が、神の御心がなされているのであれば、果たして最初から祈ることに価値があるのか、思われたことはないでしょうか。あれほど祈っても祈っても自分の願いが叶えられない、またはすぐに答えられない時には、特にそのような疑問を持つのではないでしょうか。私たちが祈ったから神はご自身の計画を、御心を変えてくださるんでしょうか。祈りに失望し、祈ること自体を諦めてしまったことはないでしょうか。自分自身の必要や願望だけではなくて、大切な家族や友人の霊的な救いや病気からの回復を求めるなど、皆さんもさまざまな祈りの体験を今までしてこられたと思います。今朝エペソ人の手紙3章14節から21節には、主イエスキリストを救い主として信じ、神の家族の一員となったエペソの教会の信徒たちへの祈りが記されています。パウロはどのようなことを父なる神に祈り求めているのか、ご一緒にこの箇所から学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を神の台に礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、あなたが私たちの霊的な必要を誰よりもよくご存知です。どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者をあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、今朝新約聖書をエピソ人の手紙3章14節から21節を見てまいります。このエペソ人の手紙の中には、使徒パウロによる2つの祈りの箇所があります。最初の箇所は、1章15節から23節に記されています。この1章の最初の祈りの部分ですね、18節19節をまずお読みして始めたいと思います。1章の18節、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものなのか、 生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。エペソの教会の信徒たちの心の目が開かれて、神の全能の力がどれほど偉大なものであるかを知ることができるように、体験することができるようにパウロは祈っています。そしてこの3章に来て14節から21節でパウロはさらに力強く信徒たちのために祈っています。14節15節を読みします。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道地の前に祈ります。私は膝をかがめてひざまずいて父なる神の前に祈りますというパウロの祈りの姿勢から、パウロが熱心にエペソの信徒たちに祈っていることが読み取れます。新約聖書のマタイの福音書やルカの福音書に記されているように、パウロの時代のユダヤ人にあっては通常立って祈る習慣がありました。ですから膝をかがめることは感情の深みや真剣さを表し、神の御前によりへりくだって謙遜になって祈る姿勢であることがわかります。私たちの主イエスも受難週の時にオリーブ山に登り、そしてそのゲステマネの外でひざまずいて祈られたことがルカの福音書22章に記されています。エペソ人の手紙の3章の15節ではパウロは明確にエペソの教会の信徒たちとパウロが祈り求めている祈りの対象、祈りの相手が誰であるか、その関係について教えています。私たちは一体誰に向けて私たちの祈りを捧げているのか。天と地にあるすべての信徒が父なる神の家族の一員であることをまず確認しています。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れた者はユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、そして現代においては日本人であろうと、すべてキリストにあって神の家族の一員として迎えられています。同じ全知全能なる神に共に礼拝を捧げることがこの祈りの中で確認されています。私たちは父なる神に向けて祈ります。神はどういう方であるかということを考えるときに、私たちはまず神は霊であるということを教えられています。神は霊でありますから、男性でも女性でもない中性名詞が使われています。人間社会の中では良い父親もいれば悪い父親も存在します。子供を平気で虐待する父親もいれば、子供の面倒をよく見る優しい父親もいます。聖書が教えている神の家族の家長としての父親の姿は、創造主である神が人間を男と女に創造されて以来、人間に求めておられる理想的な父性像がそこにあります。アダムとエバを通して罪が入る前のこの男女、夫と妻、そしていずれ父親母親となるその父親に、神の父なる神に習う理想的な父性像がそこにあります。愛と恵みを持って私たちの必要を備え、私たちを守り導いて霊的に成長できるように育んでくださる、養育してくださる全知全能である神に本来の理想的な父性が表されています。御子イエスキリストを救い主として信じ受け入れているすべての信徒が唯一まことの神を父よ、アバ、お父さんと親しみを込めて呼びかけることのできる家族の関係にあることをまず確認しなくてはなりません。 このように私たちは祈る相手がどなたであるか、どういう方であるかをよく知って祈ることが、祈り始めることができます。2番目に続く3章16節から17節の前半を読みします。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。私たちキリスト者の霊的な力の源は、私たちの心の内に住んでいてくださる助けにつなる聖霊の存在であります。私たちは霊的なエネルギーをこの聖霊の中から得ています。私たちの外なる人、外見、肉体ではなくて、内なる魂の中に働いてくださる聖霊によって、私たちは霊的に養われています、強められます。パウロはエフェソの教会の信徒たちが霊的に強められて神の栄光を表すことができるように祈り求めています。誘惑や試練に負けそうになるときに、ノーと言って断る勇気や正しい選択決断ができるように、霊的な力と、そしてこの識別力、判断力が与えられて、いつも心の中心に主イエスキリストが住んでくださるように、パウロは祈っています。現代の私たちにおいても、霊的に成長し、誘惑や試練に打ち勝つことができるように、助けにつなる聖霊が働いてくださることを祈り続けていきたいと思います。3番目に続く17節の後半から19節の前半を読みします。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。神は霊であり、私たちは肉眼で見ることはできません。また神は愛であると聖書を教えています。救い主イエスキリストを信じ受け入れることを通して、私たちは神の愛に基礎を置く神の家族の一員に養子として迎え入れられました。神の愛にしっかりと基礎を置くためには、神の大きさのこの規模というか範囲をよく認識する必要があります。パウロは人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるように祈っています。人知をはるかに超えていては、私たち人間の力ではおよそ理解することができないかもしれませんけれども、パウロはその範囲の広さ、長さ、高さ、深さという4つの次元を理解する力が与えられますように祈っています。私たちは通常、皆さんこういうことあんまり意識しないかもしれませんけど、三次元的な次元しか捉えることができません。わかりますか？三次元 XYZ です。理科系の方は縦横と高さですね、 XYZ。 でもパウロは四次元で語ってます。どういうふうに四次元を入れるのか、こうなるのかな。ある説教者はヨハネの新約聖書のヨハネの福音書3章16節を用いて、この4次元からなる神の愛を説明していますので、ご紹介したいと思います。ヨハネの福音書3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まず神の愛の広さは、神がこの世を愛しておられることに表されています。この日本を、この世界を、この広大な宇宙を神は愛しておられる。皆さんの中でこの夏6月に目的地に到着した天体観測のはやぶさ2号 のことをニュースを追ってる人いるでしょうか、フォローしてる人。はやぶさ2号、はやぶさ1号があったも知らないって人もいるかもしれません。リュウグウという惑星を目指して、3年どころかですね、2014年ですから、4年半かけて、このリュウグウという惑星まで飛んでいきました。キロにしてその長さというか距離は、往復で52億キロ片道だけでも26億キロ、私たちではとても想像できない遠くになっています。でも電波が届くんですね。日本に画像が送られてきています。そのような広大な宇宙を、広さをすべてご存知で、神はこの世を愛しておられる。創造主なる神が作られたこの世を神は愛しておられること、広大な世界を、宇宙をすべて愛せる神の広さがそこにあります。2番目の神の愛の範囲は長さにあります。長さ、父なる神が一人子である御子イエスキリストを、私たち罪人の罪を許す、そして救うために、愛する御子イエスキリストを私たちのために救い主として与えてくださったことに、神の愛の長さが表されています。誰が一体自分に敵対する者に対して、また自分を軽蔑する者に対して喜んで自分の子供の命を捧げることができるでしょうか。大切なご自分の御子イエス・キリストの命を私たち人間を救うために与えてくださった。ここに神の愛の長さが示されています。神の愛の高さは何でしょうか。ヨハネは永遠の命という言葉を使っています。いつの日か神は私たちを愛するゆえに与えてくださるこの永遠の命を完全に体験する時が来ます。今はイエス・キリストを救いして信じておられる方は永遠の命が与えられて永遠の命の道を歩んでいます。でも完全に永遠の命を体験することができるのは死んで、そして天国に帰ってからです。私たちの肉体が滅んで死に、永遠に死んでも生きることを体験するときに、私たちは神の愛の高さを体験することができます。神の愛の高さを知ることができるようになります。もう一つは神の愛の深さ。信じる者が一人として滅びることなく、目的をヨハネは記しています。神の愛の深さは、誰でも御子を救い主として信じる者が死の滅びから救われることを願っておられることに、神の愛の深さが表されています。一人でも多くの人が滅びることなく永遠に命を受けて、滅びることがないように、そのことを願って、神の家族の一員となることを願って、父なる神は御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださいました。ここに神の愛の深さが表されています。旧約聖書の創世記から新約聖書の黙示録に至るまで、神の人類救済の物語が記されています。その人類救済の物語の中に、これら4つの次元の広さ、長さ、高さ、深さからなる神の愛がはっきりと表されています。どれだけ神の愛が広いのか、長いのか、高いのか、深いのか、聖書は神の愛を表しています。続く3章の19節の後半から21節を読みします。そのようにして神の道あふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって、栄光がいよいよ限りなく常しえまでもありますように。アーメン。信徒たちが神の霊的な力をもっと体験できるように、パウロは祈り求めています。 パウロが祈り求めている相手、すなわち父なる神には、私たち人間の知識をはるかに超える次元と、そして四次元の世界と、そして資源、耐えることのないリソース、資源があります。パウロはこのことを神の満ち溢れる豊かさと表現しています。私たちが祈り求めている相手がどれだけ豊かに恵みにあふれ、そしてその力にあふれる豊かな方である方として祈らなくてはなりません。そして私たち人間の知識と理解、考えをはるかに超えて行うことのできる方には、すべての力が備わっています。全知全能なる主なる神は力ある神であり、私たちの内なる人、私たちの魂を強めることのできる方です。3章16節の力を持って強めてくださいますようにのこの力と、そして3章20節の私たちが願うところ、思うところ、すべてをはるかに超えて行うことのできる方、この力とできるという言葉には同じ言語が使われています。それぞれ名詞形、動詞形で使われています。英語ではこの勢力、活力、また能力、動力を可能にするエネルギーを意味する力の源となる言葉です。この神の力こそが私たちの霊的な活力の源であり、エネルギーであること、そして私たちの願うところ、思うところ、求めることをはるかに超えて可能にしてくださる、行うことができる方が父なる神であることをパウロは教えています。最後にまとめていきたいと思います。使徒パウロのエペソの教会の信徒たちへの祈りは、神の家族への祈りです。パウロは信徒たちが霊的に強められ、ますます神を信頼して、そして霊的に成長することを願って、ひざまずき熱心に祈りました。今朝3つのことを心に留めていただければと思います。まず、自分が祈り求める相手がどのような方であるかをよく知ることから祈り始めたいと思います。私たちの祈りを聞いてくださる方は、私たちを愛し、私たちを救うために御子イエス・キリストを救い主として与えてくださった父なる神です。私たちは自分の父親に対してそれぞれ良い思いもあれば、また悪い思いもあるかもしれませんけれども、創造主なる神は人間一人一人を愛し、その子供たちに良いものを与えるために、永遠の命を与えるために、ご自分の一人子であるイエス・キリストを十字架に捧げてくださいました。そしてキリストを信じる信仰を通して、私たちといつまでも永遠に家族として一緒にいてくださることを約束されました。神の家族の家長である父なる神に向かって、いつでもどこでも私たちは安心して信頼して祈ることが許されています。マタイの福音書7章11節で、主イエスが弟子たちに教えてくださった父なる神のご性質についてお読みしたいと思います。マタイの福音書7章の11節、このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。2番目に、私たち人間の知識や能力では計り知れない神のご計画、神の御心を信頼して、私たちの心の内に住んでおられる助け主である聖霊の力により頼んで祈っていかなくてはなりません。私たちの思い、願いではなくて、主の御心がなされるように。たとえどのように私たちが祈ってよいのかわからない困難や試練に直面する時でも、 神の力が私たちのうちに働き、一見私たちの知識や理解では不可能に見えることであっても、そのことを可能にして働いてくださる神の力、その資源、エネルギーに信頼して祈っていきたいと思います。3番目に、祈りのチェックリストというのを見つけました。教会図書に入っていますけど、フィリピアンス一章の祈り、どんな意味があるのかという本ありますけど、この中に祈りのチェックリストを見つけました。皆さんが祈るときに参考になる、役になる実践的な祈りのチェックリストをご紹介します。まず祈るときに自分が本当に欲しいものは何かを考えて祈ること。今私が欲しいのは涼しい軽井沢にある別荘なのか、本当にそのことを祈るべきなのか、具体的に述べているのか、それとも特にこれといったこともなく漫然と話しているだけなのか、どっか涼しいところに連れてってください、そういうふうに祈るのか、もっと具体的に祈るのか。2番目に、神はこの願いをお許しになるだろうか、あるいはこれをすることは神の本質に反しているのだろうか。フィリピアンスにはアメリカの南北戦争や、またヨーロッパ第二次世界大戦の話をしています。キリスト教同士の国が戦っている時に、どうぞ南軍を滅ぼしてください、どうぞ北軍を滅ぼしてください、お互いに殺し合うことに乗ったらどうでしょうか。神の意に反してますよね。この願いを神はお許しになるだろうか。3番目のチェックポイントは、私は自分のすべきことをしただろうか。フィリピアン氏はこう言っています。ダイエットしてもいないのに、どうぞ神様体重が減りますように、あと5キロ、あと7キロ減りますようにと祈ってはいないでしょうか。私たちに責任を与えてくださって、私たちがまずなすべきことをしてから神様に祈ること。4番目に、私と神の関係はどうだろう。まだイエス・キリストを信じてない方、父なる神を信じてない方、まず信じてから祈ることをお勧めしたいと思います。関係を築いてから祈る。そしてもうイエス・キリストを信じ救われた方にあっては、今の私と父なる神の関係はどんな関係なのか、神と安心して対応できる関係にあるのか、それとも神に告白してなくてはならないことを隠している、または神から離れている、背を向けている、今どのような関係を神と距離を持っているのか、そのことを確認しているのか。5番目に大切なことです。私のこの祈り願いを受け入れたら誰が褒められるだろうか。よかったね、私は神が関心を持っておられることを心に抱いているだろうか。このことを祈り求めれば神様は喜んでくださる。このことがなされれば、このことが答えられれば、神の栄光が表される、神に栄光を受けすことができる、祈っているでしょうか。最後6番目に、私は本当に自分の祈りが聞かれるように願っているだろうか。これはどういうふうに取ったらいいか分からないですけど、フィリピアンスは、あのガールフレンドが本当に自分のところに戻ってきたらどうなるだろうか。喧嘩して別れたけども、どうぞ彼女が帰ってきてくださいって祈ったものの、もし帰ってきてまだ喧嘩したらどうしよう、そういうことかなと思いますけど、私は本当に自分の祈りが借りる願っているだろうか、確信を持って主よどうぞこのことをなしてくださいと祈っているかどうか確認してから祈りましょうということだと思います。ぜひこのチェックリストを活用していただければと思います。ノートを取れなかった方は教会図書の祈りの本の367ページご覧ください。お祈りいたします。 恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のパウロのエペソの教会の信徒たちに向けた祈りを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を神の家族の一員として招き導いてくださり、救い主イエスキリストを信じることによって私たちをあなたの家族の一員として迎え入れてくださったことを覚え感謝いたします。また私たちはあなたが私たちのことを誰よりも心配しておられ、また愛しておられる神であることを覚え感謝いたします。またその愛がどれだけ広いのか、どれだけ長いのか、どれだけ高いのか、どれだけ深いのか、私たちの人知では計り知れない広がりがあります。そのような偉大な才能を持ったあなたが私たちを愛してくださっている、守ってくださっている、導いてくださっていることを覚え感謝いたします。そのあなたに向けて私たちがそれぞれ願っていることを祈ることが許されていることを覚え感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの力により頼んで、それぞれの必要を、それぞれの願いを謙遜に祈り求めていくことができるように助けてください。そして何よりも私たちのうちに住んでいる聖霊の力を通して日々霊的なエネルギーを得ていくことができるように私たちに力を与えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。